君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
生き物には共生の関係というものの存在がある場合があります。クマノミとイソギンチャク、アリとアブラムシ、持ちつ持たれつ、関係が強まって一体化していることもあります。我々の細胞の中にいるミトコンドリアはかつてバクテリアだったそうじゃないですか。豊橋技術科学大学プレゼンツ、天白の城。今日はもはや相手の細胞内でしか生きられないバクテリアが相手の生き物の用心棒をしているという世界初の発見を紹介。義歌大エレクトロニクス先端融合研究所、中鉢敦史先生を訪ねます。
先生は虫の研究をしてらっしゃる。
そうですね、特に、虫とバクテリアなどの微生物との共生関係っていうのを、主要な研究テーマの一つにしています。
虫とバクテリアが共生している 。
はい。で、さまざまなバクテリアが、昆虫と一緒に生活しているということがあるんですが、はい、私たちの研究室でやっているのは特に特定の細胞の中に入って共生している、うん、で、その、虫ともまさに一心同体となってですね、うん、虫の親から子へと代々受け継がれている、そういったようなバクテリアとの共生関係について研究をしています。
寄生じゃないんですか？
寄生とは違います。寄生というのはですね、バクテリアなどの微生物の側、微生物と限りませんが、うん、ある生き物が他の生き物に依存するんですが、その依存されてしまった宿主の側はむしろ迷惑を被ってしまうというような関係が寄生ですね、
うん、寄生虫はそういうもんですよね。
そうですね、うん、それに対して、その宿主に対して何らかのメリットを与えている、そういうようなもののことを共生ということが多いです。
他の生き物が体の中に入ることによって、はい、メリットがあることなんていうのはあるんですか？
そうですね、様々な例がありますけれども、昆虫の場合で言えば、一番多く見られるのが栄養共生と呼ばれるものです。
栄養共生。
はい。昆虫の中には例えば植物の汁であるとか、はい、あるいは動物の血液であるといったような、非常に栄養価の偏ったような餌だけを餌としている、そういったようなものがいるわけなんです、
ね、子供の頃昆虫図鑑読んで思ったんですけど、僕ら何でも食べますし、僕らみたいじゃなくても哺乳類っていろんなものを食べたりするじゃないですか、虫って、キャベツ食べるのはキャベツばっかりだし、あんなんでいいのかなと思うんですけども、
キャベツの場合には丸ごとその植物の細胞を食べているので、ある程度栄養価が豊富であるということが言えるわけなんですが、植物の汁、特に植物の歯管の液であるとか導管の液、でそういった管の中に流れている液だけを吸って生きているような虫っていうのがいるんですね。
いますね、
でそういったような管の中に流れている液っていうのは非常に栄養価が偏っていると、例えば、我々の体を構成しているタンパク質がありますが、はい、そのタンパク質を作るのにアミノ酸、アミノ酸がたくさん、くっついて、タンパク質というのはできているわけなんですが、材料となるアミノ酸が歯管の液とか導管の液には非常に少ない、そういったようなものの中で、特に我々動物が作ることができないようなものを必須アミノ酸と言っているわけなんですが、そういう必須アミノ酸を合成して、宿主の昆虫に与えてくれる、そういうようなバクテリアというのがあります。
じゃあそのバクテリアがいないと栄養が取れないっていうことですか？
そうですね、実際に実験的にそういうバクテリアを抗生物質なんかを使って殺してしまうと、その虫は、宿主の虫は生きていくことができないということが確認されています。
やっぱり偏ってるんですね、あの食生活は。
非常に偏った食生活の虫もいます。まあ、もちろんさまざまなものを食べる雑食性の昆虫っていうのもおりますが、まあ、偏っているものは非常に偏っているということが言えるかと思います。
じゃあ虫なら何でもそういうバクテリアがいるわけじゃなくて、自分で栄養を取れるやつらはそんなバクテリアは飼ってなかったりするんですかね。
飼ってないケースが多いですね。
あ、多いんですか。
はい。
それは先生が発見したんですか。
いえ、もうかなり前からそういう、バクテリアがいるということは分かっていました。
先生の発見というのはどういったところ。
これはですね、今お話したのは栄養共生ということで、はい、まあ、宿主の昆虫に対して栄養分を与えているというようなバクテリア、うん、細菌の話でしたけれども、
はい、
それとは違ってですね、防衛共生というものがあります。この防衛共生というのは、うん、ある生物と、まあ、共生することによってその生物を外敵から守ってくれると、そういうような共生関係なんです、ね、
用心棒。
はい。
物理的に戦ってくれるんですか。
物理的に戦ってくれるケースもあります。例えば、アブラムシとアリの関係っていうのはよく共生関係で、まあ、教科書にも載ってるようなよく知られた例だと思うんですが、
はい、
まあ、アブラムシが甘い液を出してそれを、まあ、アリはもらう。それに対してアリは外敵からアブラムシを守ってくれる、うん、そういう意味でアリはアブラムシと防衛共生関係を結んでいるということ。
アブラムシ食べに来るテントウムシを追っ払ってくれるんですよ ね、なんか子供の頃習った覚えがありますけれども、あれは体の外ですよね。
そうですね。
先生の発見は体の中で守ってくれる。
はい。でそういう防衛共生の関係、まあ、昆虫とバクテリア、まあ、あるいは動物とバクテリアの間で成り立つ防衛共生関係っていうのも、まあ、いくつか知られてはいました、
はい、
ただしその防衛共生っていうのはその共生する微生物バクテリアの側が、まあ、毒などを作るということがありますので、うん、その宿主宿主の側にとっても、うん、かなり負担になるというようなことが一つ。
毒を作るんですか。
はい。その毒で、まあ、外敵から守ると。
へえ。外敵が食べた時に、はい、外敵を殺してしまうとかそういう。
それもありますし、あるいはその体の中に入り込んできて内側から食い荒らすような寄生性の蜂であるとか、はい、つまりその寄生虫ですね。
ああ。
寄生性の生き物がいるわけですが、そういったものが入り込んできた時に、うん、まあ、毒にやられて、まあ、増えることができない、生きていくことができないということで、
うん、
そういう寄生性の生物に対して防御をするというような機能も、うん、重要だと。
薬ですね。もう。
そうですね。
寄生虫にとっては毒ですけれども、
はい、
宿主にとっては薬みたいな役割を果たしてくれる毒なんですね、
はい。まあ、そういった、まあ、まあ薬なんですが、まあ、毒ということで、うん、まあ、宿主宿主にとってもある程度負担になってしまうというようなことが一つありまして、でもう一方ではその栄養共生の場合には、ね、うん、その虫が食べる餌っていうのは変わらないし、その餌の中に含まれている栄養価っていうのもあまり変わらないですよね、
うん、
なので、まあ、どんな栄養をバクテリアに作ってもらおうっていうのがある程度決まってるわけです。なので進化的に非常に安定で、虫とバクテリアの間で切っても切れないような緊密な共生関係っていうのは築きやすい。
もうそういった虫っていうのは必ずそのバクテリアがいなきゃ生きていけないわけですね。
そうですね、はい。
それは生まれた時からもう体の中にいるんですか。
はい、親から子へとずっと代々もう数千万年数億年にわたってずっと受け継がれています。
もう卵を産み落とす時にそのバクテリアも一緒に引き渡す
ように。そうですね、はい。
親が卵を作る時にバクテリアも包み込む。
そうですね、そんな感じです。
へえ。必ずその栄養を作ってくれるバクテリア、毒を作ってくれるバクテリアっていうのを代々必ず引き継いでるわけです、
はい。虫の側も相手がなくていてくれないと困るということで、うん、まあ、積極的に保持しようとするようなことがあると、
うん
う
ん、
いうことで、まあ、特に栄養共生の場合には進化的に安定でもう数千万年から数億年にわたって受け継がれている例っていうのが以前から知られていました。
へ
え。それに対してその防衛共生の場合には宿主に対して負担もあるし、さらにその栄養共生の場合と違って外敵、捕食者であるとか寄生虫っていうような天敵の状況っていうのは目まぐるしく変わっていくわけですよね、うん、その都度
どういう生き物が天敵になるかっていうことが時代によって変わるってことですか。
時代によってというような長い目で見てもそうですし、うん、瞬間瞬間を見ても自分がその ある昆虫がどういう環境にいるのか、周りにどんな天敵がいるのかっていうのはその瞬間ごとに目まぐるしく変わっていくわけですよね。なので、そういったようなこともあって、あまり防衛共生微生物っていうのは、進化的に安定ではないというふうに考えられていて、でそういう防衛共生微生物を利用する昆虫であるとかその他の動物っていうのはいくつか知られていたんですが、栄養共生の場合と違って進化的に非常に不安定で、ある一種類の虫を見てやってもその共生微生物がいたりいなかったり、
もう首にしちゃってるやつもいるわけなんですね、もういいやお前って言って、
ところが今回見つけたバクテリアというのは非常にゲノムサイズが小さくなっている。ゲノムっていうのはそのある生物が持っている遺伝情報の一揃いのことなんですけれども、つまりいろんな遺伝子を失ってしまっている、もうその虫の中でしか生きていくことができないであろう、そういうような遺伝子セットになってしまっている、そういうバクテリアなんですね。
共生専用、
でところがそんないろんな遺伝子を捨て去っているようなバクテリアであるにもかかわらず、そのゲノムのかなりの部分を毒を作るために振り分けている、毒を作るのに必要な遺伝子がゲノムのかなりの領域を占めているということが分かったんです。
ご主人様のために、へー、そういうバクテリアを見つけたわけですか。なんという虫に入る、なんというバクテリアなんですか。
ミカンキジラミという虫に入るバクテリアで、今回我々はプロフテラという名前をつけました。
ミカンキジラミっていうのが虫の名前
で、
プロフテラっていうのがバクテリア。
そうです。
ミカンキジラミっていうのはミカンの木にいるんですか。
そうですね、ミカンに限らず、柑橘類を利用するような虫でして、
シラミなんですか。
シラミとは無関係です。木につくシラミのような虫ということでキジラミという名前がついているんですが、系統的にはアブラムシなんかに非常に近いと。でアブラムシもそうなんですが、植物の汁で、先ほど言ったその歯間の液を吸っているような、グループの昆虫で、キジラミという虫世界で2500種類ほどいるんですが、そのうちの1種類ですね、ミカンキジラミというのは。もともとそのアジアの熱帯亜熱帯の地域が原産なんですが、非常に重要なその柑橘類の害虫でして、柑橘グリーニング病という病気を媒介するんですね。
汁を吸うからいかんっていうんじゃなくて病気を媒介するんですか。
そうですね、汁を吸うことも害があるんですが、それよりももっと桁違いに、大きな害があるというのがその柑橘グリーニング病の媒介で、そのリベリバクターっていうバクテリア、これまた別のバクテリア、これは植物の病原性のバクテリアなんですが、そういうバクテリアがいて、
キジラミと共生してるわけじゃないんですね。
何をもって共生というかでなんですが、少なくともキジラミにとってメリットは別にないであろう、
でもよくくっついてる。
そうですね、
だから媒介しちゃうわけですね。
そのバクテリアっていうのは先ほどお話した植物の歯間の部分にいて、でそれが悪さをすることによって、みかんなどの実がうまく熟さなくなる、実際この病気にかかってしまうともう治す方法がなくてですね、今のところ、数年以内に必ずその木は死んでしまうと。非常に怖い病気で、世界中の柑橘産業に打撃を与えているんですが、
この辺もガマゴウリとかミッカビとかみかんどころ多いですけれども、心配ですね。
そうですね、で今世界的にそのみかんキジラミが分布を広げていましてですね、日本国内でもともと南西諸島、沖縄であるとか奄美群島、あちらの方にいるんですが、
いるんですか日本にも、
で実際その防除っていうのが、非常に重要な課題になっているわけなんですね、日本でも。
それとこのプロフテラと関係があるんですか。
そうですね、もともとその害虫の中に何か重要なことをやっていそうな共生バクテリアがいるらしいということは前から分かっていたんですね、ただそいつらが何をやっているかっていうのはよく分からなかった、なので何をやっているかっていうことを知るために、そのバクテリア2種類いるんですけれども、その2種類をまとめてゲノム解析をやろうということをやったのが我々の研究の、手始めの部分ですね。
バクテリアのゲノム解析、
どういう遺伝子を持っているのか、どういう遺伝子セットを持っているのかということを知ると、でそれをやってみた。でそうするとバクテリアのうち1種類の方は、先ほど言っていたような栄養共生をしているんであろうということで、その、キジラミの餌である植物の歯間液っていうのは必須アミノ酸が乏しいわけですが、その必須アミノ酸を合成するような遺伝子がたくさん乗っかっている、つまり必須アミノ酸を合成して、宿主に栄養を与えているんだろうと、そういうようなバクテリアなんですね、 それに対して、今回、ポイントとなっているこのプロフテラの側、こちらについてどういう遺伝子を持っているのかというのを見るとですね、栄養を合成するような遺伝子というのはわずかしかなくて、そのゲノムのだいぶかなりの部分を毒と思われるような非常に強力な生理活性物質を作るのに必要な遺伝子群が占めていたということが分かりました。
ミカンキジラミを外敵から守るためにですね、宿主が元気なら僕も元気ですもんね、
まさに運命共同体ですからね。
そういうことですね、
でそのどういう遺伝子がそのゲノム上に乗っかっていて、それぞれの遺伝子がどういう構造をしているのかっていうのを見ると、最終的にどういったようなあの産物が作られてくるのかっていうのが推測できる場合があるんですね、で今回そのケースに当てはまりまして、実際そのどういった生理活性物質を作っているのかということを予測しました。
生理活性物質とは毒のこと。
毒だけではないんですが、ある生き物に対して、プラスの働きをしたりマイナスの働きをしたり、そういうような活性を示すような物質ということなんですが、構造を予測した、でその予測構造に基づいて実際にそのみかん生地をすりつぶしてやって、その物質を抽出取り出すんですね、抽出してきてやってで生成してその物質の構造を NMR であるとか、あと質量解析というような手法があるんですが、そういった手法を使って、本当の構造というものを確かめるということにしました、そうすると予測構造とほぼ同じ、もう予測通りの構造のものがミカンキジラミの体の中に含まれている、このプロフテラが作っているということは確認できました。
ああ、そういうふうにして突き止めるわけなんですね。
そうですね、はい、
なんか探偵みたいですね、じゃあもう間違いなくその毒をプロフテラが作ってると、いうことなんですね、
でその構造を見てやるとですね、これまでに、似た構造のものっていうのはいくつか知られていて、でその似た構造のものは大体例外なく抗がん活性を持つ。
抗がん活性。
そうですね、がん細胞をやっつけるのに使える、そういうような物質。実際にその抗がん活性があって、抗がん薬であるとか、あるいはアルツハイマーの薬として有望なのではないかということで臨床試験まで進んでいるような物質というものの構造と、今回発見された物質の構造がよく似ているということが分かりました、
じゃあそのプロフテラが作っているものも抗がん性があるかもしれないですね。
そうですね、なのでそれについても確認をしようということで、がん細胞、人のがんの患者さんであるとか、あるいはネズミのがん細胞というものを取ってきて、でそれを培養するということができるんですが、そういう培養細胞に対して、今回得られた新たな物質を振りかけるということをやったんですね、でそうすると、期待通りといいますか、そのがん細胞が死滅するということを確認することができました、
すごいじゃないですか、害虫の一部が思わぬ人間に利益をもたらしそうですね、
そうですね、害虫転じて益虫になるかもしれないという話ですね、
みかんも大事ですけれども、がんを治すことも大事ですからね、そんな発見があったんですね、一方キジラミの方は、どうしましょう、害虫としては、
害虫防除のやり方として、今回の成果から2つのことが言えると思うんです。一つにはその栄養共生体の側もこの防衛共生体のプロフテラの側もゲノムサイズが非常に小さいし、そのゲノム上の遺伝子のセットを見てやると、そのミカンキジラミが生きていく上で、切っても切れない、その3つの存在ですね、ミカンキジラミと栄養共生体、防衛共生体のプロフテラ、これらが、共存して初めて生きていくことができるというような共生関係、切っても切れない、一心同体の関係というのが見て取れました。
どれも単体では生きていけない、
そうですね、なのでこの共生関係を壊すような方策っていうものを見つけてやれば、このミカンキジラミの非常に効果的な防除法として使えるだろう、でそのミカンキジラミをやっつけるという意味で効果的というだけではなくてですね、そういう共生系っていうのは我々人を含む周辺環境中の他の生き物には存在しないものですよね、なので、我々人であるとかその周辺環境の他の生物にとっては害がない、ミカンキジラミだけをやっつけることができるというような非常に安全で、効果的な新たな防除法の開発につながるだろうというのが一つですね、
他の 殺虫剤っていうのは大抵人間や他の動物にも影響を与えてしまうものが一般的ですよね。
そうですね、まあ、今一番一般的に使われている殺虫剤の多くはですね、まあ動物が共通して持っているのは神経系を標的としたようなものが多いと、
うん、
で神経系というのは当然我々も持っていますから、うん、まあ、もちろん虫の神経系を狙っているんですが我々にも全く害がないわけではないということで、うん、まあ、いろいろと問題になるわけですが、まあ、それに対してこういう共生系というのはまあこういう植物の汁、農作物の汁を吸って生きているような害虫しか持っていないので、
うん、
まあ、こういう連中をやっつけるのに非常に効果的だし我々には害がないということになります。
それはあの必須アミノ酸を作るバクテリアをやっつける方法っていうのはもう突き止められているわけですか。
今研究中で、実際にあこれは効きそうだというような感触のものは得られつつあります。
どういう方法でやっつけるんですか。
共生バクテリアを生かすために宿主である虫の側が働かせている遺伝子っていうのがあるんですね、
うんうん、
その遺伝子っていうのを突き止めてやってその遺伝子の働きを抑えると、
うん、
まあ、それによってその共生バクテリアが生きていけなくしてやろうということを今試しています
。宿主がバクテリアのために何かやってあげてる遺伝子っていうのはもう発見できた、
まあ、候補はたくさん上がっていてそれを一つ一つ今しらみつぶしに潰していこうとしているという感じですね、
うん、そういう意味でもしらみつぶし
なんですね。そうですね。
これが完成するとそういうやり方で虫を退治するっていうのは世界初
になるかと思います、はい。まあ、先ほどから出ているその植物の歯間液を吸うような連中っていうのはその、うん、餌を取るときにいろんな病気を媒介するというようなことがあるんですが、うんうん、
はい、
まあ、そういったような同じようなライフスタイルを取っているような虫にアブラムシであるとか、うん、まあ、キジラミ、コナジラミ、コナカイガラムシ、それから一部のカメムシであるとか、うん、まあ、いろいろな農業害虫として非常に有名なグループの虫が多いんですね。
農家の皆さんが名前聞くだけでイライラしてくるような虫たちですよね、はい、それはもう先生のやり方で駆除できそうですね、
そうですね、はい、それを実現したいと思っています。はい、
ますます研究頑張って日本の未来を世界の未来を明るくしていただきたいなと思いますね、はい、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー、
これ今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナー。技科大に取材に行くともう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのは普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っておきたいなと思って毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました中鉢先生の業界用語は
防衛共生体。防衛共生体というのは他の生物と共生することで外敵からその生物を守る生き物のことです。今回お話ししましたようにバクテリアが生理活性物質を作って宿主の動物を防衛する例が知られており、抗がん剤など新たな医薬の開発に結びつく有用な遺伝子資源として注目を集めています。
コンピューターの合成音声に歌を歌わせるソフトが流行ってますよね。それで作られた曲も流行ってますよね。流行ってるっていうか歌うキャラクターが商品として売られて社会現象にすらなっています。あれは一体何なのか、どういうテクノロジーなのか、そしてこれからどう進化していくのか、一般の皆さんを対象とした歌声合成技術の開発者を迎えての講演会と様々なブランドのソフトによる簡単なコンサートを来月9月24日の夜ほの国豊橋芸術劇場プラットで開くことになりました。初音ミクに夢中なあなたも歌は苦手だけど音楽大好きなあなたも ぜひお出かけください。入場料など無料です。なお僭越ながら当日の司会進行は義科大からご指名いただきまして私渡辺が担当させていただきます。イベントの主催は義科大というより日本音響学会東海支部というところです。ただいま日本音響学会東海支部が事前の申し込みを受け付けています。申し込みは日本音響学会東海支部のウェブサイトからお願いします。ウェブサイトは音響学会東海支部と検索すれば簡単に見つかります。トップページに40周年記念行事のご案内というのがありますのでそこをクリックしてください。9月24日の夜プラットでコンピューターがライブコンサートを開きます。
テンパクの城義科大、君は梅田川を知っているか。豊橋南部を流れる梅田川は豊川に次いで大きな流域を持つ、それはそれは大きな川なんです。つまり三河湾に対しての影響が大きい川なんです。次週9月7日の天白の城は今まで明かされてこなかった梅田川が運ぶ汚れについての年間データの調査についてのお話、義科大建築都市システム学系横田栗子先生に聞きます。お楽しみに。